癒しというのは誰もが必要としています。ある人は温泉に行って、自らを癒したり、自然に触れることで、そうする人もいることでしょう。また、お酒や、ギャンブルは、憂さ晴らしになっても、依存症になったり、健康を害したり、いたします。生活上のストレスで、そういうものにも癒しを求めてしまうことがあるのです。しかし、それらにより健康を害し、また孤独死する事件も、たま時々報じられることがあります。人には休み、休息が必要で、聖書的にも週に1日休むということは記されていて、安息日というものが記されているのです。また、睡眠とか食事、運動などの生活習慣も私たちにはやはり、維持、必要になってくるでしょう。一世紀のユダヤ人は癒しを、聖書で予言されていた来たるべきメシア救い主に、期待、待望していました。ローマの圧政下に置かれ、民衆は宗教指導者たちの指導のもと疲れていました。律法、神殿を大切にしてメシアに備えようとしていましたが、過度の律法主義になり、その基本的精神が失われていました。重い病を持つ人は罪ゆえに神からの罰を受けていると見られ、偏見を持たれました。重い皮膚病の人は衛生上人々から隔離され、そういう人同士で集まり生活をしました。人が自分に近づいてきたら口を覆って、私は汚れていると知らせねばなりませんでした。映画のベンハーの中で、雷病、豪病に侵された人が登場し、人から避けて生活している場面が出てきます。今、私たちの時代、コロナ感染がありますが、伝染病は人から遠ざけられ、隔離されます。一世紀ユダヤ人社会では、重い皮膚病の人は、治る見込みもが薄く、家族からも隔離されました。ハンセン病という病があります。岡山にその療養所があり、人に移るからと言われ、当事者は差別を受けました。そういう人同士で生活し、そういう人の教会もあります。光明園教会 というものです。医学が発展していない時代、伝染病は隔離され偏見を受けました。重い皮膚病の人が今日の聖書箇所に出てきます。全身が重い皮膚病にかかっていた人です。部分的ではありないので大変になる、なります。今日の箇所にはそういう人と、あとチューブにかかった人が出てきて、共にイエス様から癒されていますが、この癒し物語は私たちに何を教えているのでしょうか。見て行きたいと思います。イエス様がある町におられ、そこに重い皮膚病の人がいました。その人は癒しを求めました。イエス様を見るとひれ伏し、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと願います。前にペテロはイエス様に使徒に召されるとき、五章八で、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのです、とひれ伏し言いました、まあ、今日の一人目の人は罪ゆえにそうなっていると自他ともに見られていました。自分は罪人で価値のないものですと言って相手に出て行きました。本来ならこの人は、人が自分に近づくことがないよう私は汚れていると言い離れねばなりませんが近づきます。イエス様は汚れているとされていた人に手を差し伸べ、触れ、よろしい、清くなれとお言葉を、まあ、出されると、たちまちに病が去ってしまいました。この人はとっても喜んだでしょう。当時はこの病が癒されたなら、祭司のところに行って手続きをし、隔離生活から共同体に復帰する手順を踏む、まあ、そうなっていました。イエス様はお命じになりました。誰にも話してはいけない。ただ言って祭司に体を見せ、モーセが定めた通りに清めの捧げ物をし、人々に証明しなさいと命じられます。しかし癒された人はこのことを人々に知らせてしまい、大勢の群衆がイエス様の教えを聞きたい、病を癒していただきたいと思い集まってきました。癒された人の不信仰な姿があります、まあ、そういう状況になったイエス様は人里離れたところに退かれ、祈っておられた、祈られました。 重い皮膚病の人はこの人以外にもいたでしょう。それを聞いて同じような人たちもイエス様を求め集まってきたかもしれませんが、イエス様が退かれたのは、それはイエス様が願われ与えんとする本当の癒しではなかったからなのかもしれません。次に癒された人は中部の人です。体が動かせない病ですが、重い皮膚病の人に人と接触してはいけない、隔離されるということはありません。しかし、共同生活が不自由になります。イエス様がある家の中で教えておられると、宗教指導者たちがそこに座っていました。彼らは他の人と違う服装をしていたのです。そこには緊張感があったと思います。イエス様は病の癒しも行っておられました。すると男たちが中部を患っている人を床に乗せて運んできて、その家の中に入れてイエス様の前に置こうとしましたが、群衆に阻まれていたので、他に方法がなく、屋根に登って瓦を剥がし、イエス様の前に吊り下ろしてきました。イエス様は、中部の人と連れてきた男たちの信仰を見て、20節で、人よ、あなたの罪は許されたと言われました。そこには宗教指導者たちが座っていました。彼らは、人は神の前に罪を犯すのだから、神しかそれを許すことはできない。神と自分を等しくするこの発言に対し、言葉に出さずあれこれ考えます。21で、神を冒涜するこの男は何者だ。ただ神の他に一体誰が罪を許すことができるだろうかとです。これまで病を癒してこられたイエス様は、一人目のように清くなれとか、あと病、汚れた霊を叱りつけたりし、そういう言葉により癒して来られましたが、今回のケース、場合は今までとは違うお言葉であります。宗教指導者からすると大変な神への冒涜であり、問題になりました。イエス様は22から24節で言われました。何を心の中で考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で 罪を許す権威を持っていることを知らせようとです。まあ、人間的にすれば見たら罪を許すというよりも病を癒すという方が難しいのです。罪が許されたかどうかはすぐにはわかりませんが、病の癒しは一目にわかります。しかし、聖書的にどちらが難しいかというと、神様しかできない罪の許しを言う方が難しいのです。ユダヤ人は約束のメシア到来に備え、律法、神殿を大切にし、善行により義となろう、罪を許してもらおうと努力していましたが、それは簡単なことではなく、人には皆罪、弱さ、限界があるため、言葉、行いにより罪が許されるのは難しいのです。しかし、イエス様は私たちの罪を許す権威を持っておられ、そのために十字架でご自分を捧げられました。人にはできず、イエス様、神にしかできないこと、それが罪の許しです。父なる神は、イエス様を通して、これを、それを実現してくださいました。イエス様は十字架の技により罪の許しの恵みを信仰を通して私たちに与えてくださいます。罪の許しからいろいろな恵みを与え続け、終わりの日には復活のイエス様と同じ姿にしていただき、して天国では病もなく死も苦しみのない状態と迎えられます。アダムとエヴァを通して罪が人類に入り、病も生まれてきました。罪の許しの宣言は、人を元の状態に回復させ癒すものです。中部の人に罪の許しを宣言された後、イエス様は彼が一番望んでいた病の癒しを言われます。中部の人に24節の最後で、私はあなたに言う、起き上がり、床を担いで家に帰りなさい、とです。すると、その人はみんなの前で立ち上がり、寝床を取り上げ、神を賛美しながら家に帰って行きました。人々は驚き、神を賛美し始めます。はじめに出てきた今日の重い皮膚病の、人は、イエス様から清くなれと言われ癒され、しかし約束事を守らず不信仰を示しましたが、次の中部の人は罪の許しの後、 病が癒され、そして信仰、神を賛美しました。神を賛美する人と後者はなったのです。私たちは自分の問題に対して一人目の重い、全身重い皮膚病にかかった人のようで、もう必死に主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますとイエス様に近づきます。今回の二人の人はイエス様を地下に近づき癒されましたが、聖書的に本当に癒されたのは後者になります。両者ともに共同体の中にで通常生活することができましたが、しかし時が経てばまた他の病にかかるかもしれませんし、今度は他の問題に悩んだりしたり、最後はやはり罪のゆえに死んでしまいます。人間の本当の癒しは、病の癒しが土台となってその人を救うのではなく、罪の許しが土台となってその人を回復し癒していきます。神を賛美する人となったというのは、罪ある人が元の作られた人の姿に回復したともなります。人の幸福は神を賛美する人となるということになります。やがて訪れる天国においては、すべての人が絶えず神を礼拝するとも言われます。私たちが捧げる主日の礼拝などは天国でも続いていくと言われます。ある本に書いてあることですが、オスカー・ワイルドの書いた幸福の王子というお話の最後のところに、幸福の王子は永遠に神様を賛美するでしょうとあります。王子が皆から崇められるのではなく、神を崇めることが幸福になったことなのですと書いています。人にとって神を賛美する礼拝することが人生の目的で幸福へとなります。それがもともと人に神に作られた人の在り方というのです。20節でイエス様が中部の人に言われた。人よ、あなたの罪は許されたという言葉は、これは一時的な言葉ではなく、継続的な言葉であります。中部の人はこれを言われて、これがそれがそこで止まってしまうのではなく、言われた言葉が継続的にその人に影響を与え続けていく言葉なのです。なのでこの宣言を 受けた人は罪の許しが土台となっていろいろな神の恵みを受け続けて行き、この世の生活で神を賛美する人とされ、天国では病も完全に癒され、そこでも永遠に神を賛美する本来の姿へとなります。私たちはこの病を癒してほしい。自分の願っているようになりたいとイエス様に願い近づきますが、イエス様は私たちの拙い信仰を通し、まず罪の許しの宣言を与えてくださり、それにより私たちを継続的に元の形へと回復していきます。もちろん私たちは罪の宣言を受け、罪許されても、クリスチャンとされても、毎日の生活の中で罪を犯し続ける姿があります。いろいろな葛藤、悩み、苦しみがあります。しかし、そういう中、いろいろなことを通して、いろいろな中で、悔い改めへと導かれ、神を賛美する、礼拝する姿へとされ続けていきます。それこそが、その癒しともなります、ペテロという人がいます。ペテロはイエス様から使徒に召されたとき、ひれ伏し、自分は罪深いものですと言いましたが、彼の拙い信仰を通し、彼は罪の許しの宣言を受け、イエス様に従う人、賛美さする人とされてゆき、聖書的に癒されていった人でした。また、この後に出てくる27節からのレビは、徴税人で、罪人と、周囲から見られていた職業の人でしたが、イエス様に召されて、従い、神を賛美する新しい歩みとなってきました。そのような人に、私たちに起こる回復について、イエス様は後に出てくる32節で言われています。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである。そうです。継続的な恵みとなる罪の許しの宣言を、このイエス様から受けることが、私たち人間を癒し、回復させる、イエス様の願われている優先順位一番の行われたい奇跡になります。こんな人が、こんな自己中心的な人が、イエス様を求める拙い信仰により、罪の許しの宣言を受け、神を賛美する人と癒されてゆく姿は、今日の私たちにも起きている、及んでいます。 私もそうです。私も初めは自分の抱えている問題の解決のためにイエス様を求め近づきましたが、私もこれと同じように罪の許しの宣言を受け、当初との願いは違いますが、このことこそ私を癒し回復するものとなります。歴史の中、いろいろな人がイエス様から罪の許しの宣言を受け、聖書的に回復し、癒されていく姿がありましたし、今も見ることができます。神を賛美する人となるのは、私たちの力、行いではできません。が、私たちの拙い信仰を通し、イエス様は、が私たちに、私たちにも、人よ、あなたの罪は許された、と、生まれつき自己中心的な性質を持つ私たちに宣言し、本当の癒しを継続的に行い続けてくださいます。中部の人は、はじめ、この自分の病の癒しを求め、近づきましたが、思ってもいない罪の許しの宣言を受け、次に病も癒され、神を賛美する人となり、本当に癒された人となりました。繰り返しになりますが、イエス様が私たちにも与える癒しは、私たちも初めは自分のこれこれの問題、病の癒しを求めますが、罪の許しの宣言を受け、賛美する人となる、本当の癒しへと生かされている。それは私たちにも起こって行きます。私たちは今日出てきた前者の癒しを願うかもしれませんが、イエス様の癒しは後者のものであり、私たちも根本的な回復へと生かされていきます。今日の説教題は、癒すキリストです。当時、重い病を患っている人は、それは罪の結果だ、重い罪人だ、と見られていましたが、どんな人、罪人、自己中心的な人でも、イエス様は罪の許しの宣言を与え、そのお言葉通り継続して、し、天国に至るまで私たちを癒し続けるお方です。この方の宣言に私たちは支えられ、生かされ、癒しが起こっています。お祈りします。天の父なる神様、イエス様は私たちの拙い信仰を通して、人よ、あなたの罪は許されたと宣言され、継続的に癒してくださいます。弱い私たちを捉え、導いていってください。この世には、いろいろなこと、病、課題があり、私たちはそれに振り回されてしまいますが、 助け導き続けていってください。病、課題を抱えている人たちに主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを与えてください。心、体の重荷を減らしてください。このお祈りをイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。